Long time no see.
皆さんお久しぶりです。
Good to see you.
お会いできて嬉しいです。
Now, tonight, I want to be focusing on an area that God is working on me in my life.
今晩は神様が私のうちでもう今こう学ぼうとさせてくださっているそういうテーマについてお話ししたいと思うんですね。
So it's a place that I'm still a little bit under construction.
今私自身もこれの工事中っていう状態です。
But after studying and preparing for you, I feel like I got a little bit of a handle on it.
だけどこのメッセージを準備するにあたっていろいろ学びの時を持ってちょっとはこう取っかかりが作れたかなという感じがするんですね。 But if there's a title for it, we could talk about it as
Don't judge others, be helpful instead.
で今日のメッセージのタイトルは、他の人を裁かない でその代わりにもっと人を助けるような人になろう人の役に立とうという話なんですね。
In other words, exchanging judging others for loving.
言い換えるとその人を裁くっていうことと他の人を愛するっていうことをこう入れ替えようっていう話なんですね。
And it became a little bit difficult for me because as a father, as a teacher, as someone who's got some responsibility, I felt a need to judge.
でこれは私がやっぱりちょっと難しい難しいなって感じるそういうことに直面してしまったんですね。どうして、父としてそれから教える立場のものとしてこう判断しないといけないっていうことっていうのは出てくるんですよね。
And also I want to protect people I love. I don't want them to be with someone who would be a bad influence for them. Things like that.
で自分の愛する人たちをこう守りたいという気持ちがやっぱりあるのでその自分の愛する人たちに悪い影響を与えるようなものを守るということに対してその判断して裁くということが出てきてしまう。
So the Bible does show areas where it's important for us to judge.
で聖書の中でもちろんその人を判断する裁くっていうことの必要性っていうのも聖書の中に出てくるんですね。
Yes. Like judging if the prophecy is true or not.
例えば預言者が偽物の預言者なのか本当の預言者なのかっていうことをちゃんとこう判断していくっていうことであったりとか、
to be protected against false teachings and things.
でそのことによってそれをちゃんと判断していくことによってその間違えた教えっていうものが教会に入ってくることからその人々を守るっていうことにつながるわけですね。
But most of our judging is wrong.
そういうふうな、裁く判断っていうことは出てくるんですけれども多くの場合人を裁くっていうことは間違いにつながってくるんですね。
And the reason why it's wrong is because it's not done with God's love.
でどうしてそれが間違いになってしまうかというと、神様の愛を持ってそれをやっていかないことで起きてくるんですね。
And it's not done with God's wisdom.
で神様の知恵を持ってしないということそれでも
出てきます。
自分の考えというものを用いて
and our, own misunderstandings.
で自分 その誤解というものをそのまま使ってでその知識で人を判断していく裁いていくということ
and when we judge others' actions,
で人 その行動というものを裁きますね。人間というのはそれから人 その選択肢選択ということに対しても裁いてきます。
Other people's behavior.
で他の人の行動を裁く
Other people's relationships. Why is he dating her? And why is she
他の人の人間関係っていうものをどうしてあの人はあの人とデートしてるのかなとか付き合ってるのかなとかっていうふうに裁くとか、自分 その好みですよね。
Why do they wear that?
なんであんな服着てるのとか。
To church, I can't believe it.
教会にあんな格好してくるなんて信じられないとかですね。
So we judge their likes and their dislikes.
だからその人の好みっていうものを裁いてしまったり。
How can they eat that and say it's delicious?
で、あんなもの食べてどうしてあれが美味しいって言えるんだろうとかですね。
And when we do all that, it translates to It translates to hurt.
で、それをやってしまうと、そういうふうに裁いていくと、その傷つけてしまうことになるんですね。
It leads to hurtful comments.
で、すごくその人を傷つけるようなコメントにつながってくる。
It leads to broken relationships.
そして人間関係をダメにしてしまうようなことにもつなが
る。And various negative feelings.
で、否定的な考え、感情っていうものが湧いてくる。
Because really, nobody wants to be judged. Do you want me to judge you?
もう誰もですね、こう裁かれたいと思ってる人はいないんですよね。皆さんの中で裁かれたいと思ってる人いらっしゃいますか？
We don't like people to judge us.
人にこう裁かれるっていうのを私たちは嫌いですよね。
If there's someone we respect, maybe we can accept it.
自分が尊敬している人からそういうふうに、裁かれるようなことを言われたら、それは受け入れることができる場合もあると思います。
But maybe it's still hurtful.
で、それでも傷つけが残ってしまったりとかします。
So, in most cases, judging is really not our best position.
だからほとんどの場合、その裁くということは私たちのその立場、取るべき立場ではないんですね。
It's really something that we should try to stay clear of and stay away from.
もうできるだけそれを避けて通っていった方がいい。
But all of us fall into the trap sometime or another to judge.
全ての人がその人を裁いてしまうということをやってしまった経験あると思います。
Or to agree with someone else who's judgmental.
あるいは他の人がこう人を裁いているのを聞いてそれに賛成するようなコメントをしてしまったり。
And so through that we become a part of the judgment and part of the hurt that goes to someone.
で、それに対してそういう人を裁いているコメントに対してそうだねとか賛同してしまうことによって結局相手を傷つけてしまうことにつながってしまう。
It can be even something as simple as what happened to me this summer.
で、今年の夏私がこういうことを起きたんですけども、こういうようなことを皆さんも経験あるんじゃないかと思うんですね。
For example, I went to Nagano to Nojiriko.
長野の野尻湖というところに私は夏行ってたんです
けれども。 And each cabin has a designated parking spot.
で、それぞれのそのキャビンが、の人の使う駐車場っていうのが決まってるんですね。スポットが。
It has a number, a cabin number.
で、ちゃんとそのキャビンの数字の書いてあるところに車を止めないといけないんですね。
But some people, when they want to go down to the lake, there's no parking for them, and so they just, well, I'll just park in somebody's place.Just for a short time, and then the time becomes a long time. And
で、人によってはちょっと離れたその湖から離れたところのキャビンの人で車に乗ってちょっとまあ空いてるスペースにもうちょっと止めさせてもらおうっていう人がいるんですね。
It's really frustrating for this person coming back to their parking space, and it's taken by someone else, and it has their number, but someone else is there.
で、たまたまこう出かけて空いてたスポットに他の人が止めてしまう。で、自分のスポットではない、駐車場ではないんだけれども止めてしまって、買い物とかから帰ってきて自分のところへ止めようと思ったら自分のところが誰かのに取られてるわけですね、場所を。で、そういうことですごく困った状況が起こる。
Because of that, they have someone who's in charge of the parking.
で、そういうことが起こるので、その駐車場担当者っていうのがいるんですね。
Last summer, I was in charge.
で、私は去年の夏は私駐車場担当者だったんですね。
But this summer, it's not my job.
で、今年は私の仕事ではなかったんです。
But this summer, I saw someone park there. The car was parked, taking two people's parking space.
で、今年、誰かがその数字の駐車場じゃない人が2つの駐車場 の, その場所を完全にこう横切って横向けに止めてる人がいたんですね。
They parked at an angle,
こう斜めですかね。
really carelessly. It looked like they just drove in.
もうさっと来てバッと止めたって感じなんですね。
And there was two cabin numbers and they didn't have a parking sticker. They didn't register.
で、2つ分のキャビンの駐車場をの場所を取って斜めに駐車をしていて、その車にはその駐車場の番号が書いてないんですね。
And me being an ex-parking staff,
で、私はその元駐車場担当者ですから
My blood was boiling.
で、もう私のその血が煮えたぎってきたわけですね。
And I could imagine such a terrible person, an inconsiderate person must have driven that car.
で、なんてこの人に気を使わない、思いやりのない人なんだと、この斜めに止めてる車、この人の車。
I know that type. They always park in the handicap parking at the supermarket and...
でもこういうタイプの人は私は知ってるんだと、こう斜めに止めてスーパーなんかに行ったら 障害者用の駐車場のスポットなんかにこう平気でざっと止めたりする、そういうタイプの人がこういうことするんだって思ってたんですね。
I imagine this guy who's really inconsiderate, selfish person.
でもこのすごく自己中心的な人っていうのを想像してたんですね。そういう人に違いないと。で、私 の, くるあの携帯を出してきてですね、その斜めに止めてる駐車してる車の写真を撮り始めたんですね。その、ナンバーの車のナンバーを
撮って写真を撮ります。So,
で、その今年の駐車場担当者に言ってやろうと。
And then there was a lady I knew.
そしたら向こうから私の知ってる女性が歩いてきたんですね。
She was a wonderful missionary.And she's a Swiss missionary, a good friend of my mother. Oh, nice person.
で、私の向こうから出てきたのは、もうものすごい素晴らしい宣教師の人、スイスからの宣教師の人で、私の母の友達でもある素晴らしい宣教師の人
だったんですね。She was so helpful to our family.
で、私たちの家族にものすごいいろんな助けをしてくれた人だったんですね。
She was at the funeral at the grave when we put in the ashes for my mom.
私の母が亡くなった時のその納骨式にもわざわざ遠方から来てくださった方だったんですね。
And she was walking right towards that car.
で、彼女がその斜めに止めている車の方へと歩いていくんですね。で、これあなたの車なんですかって言ったら、
said, yes.
そうですよって言われたんですね。
And I still had the adrenaline.
で、まだもうアドレナリンが上がってしまってて興奮してるんですけど、
I was confused. This nice
lady. で、混乱してしまったんですね。もうその腹を立ててたのに、この素晴らしい宣教師の人が私の車だと言ってる。
And, I said, well,
消化できないような
next time you steal someone'sBut steal only one person's at a time.
で、私が言ったのは、今度から他の人の駐車場のスポットを取るときには、二人分取らないで一台にしといてねって言ったんですね。
And she said, I know, I know.
そうしたら、分かってるのよ、分かってるのよって言ったんですね。
I was driving the car.
車をね、私ここの道を運転してたら、
And I saw John Benedict, who I haven't seen.In more than 30 years.
で、運転してたら私が30年以上も会っていないジョン・ベネディクトさんがあそこにいたのよ。
And I must talk to him, I thought. I don't want to miss him.
もうこんなチャンスはないので、どこに住んでるかも知らないし、こんなチャンスはないから、もう彼に話しかけないとって思ったの。
I'm not a very good driver.
で、私は運転があんまり上手じゃないので、
So I didn't want to scratch any cars.
で、誰かの車にぶつかったりしたくなかったので、
So I just put itAt an angle there, so I wouldn't bother anybody.
で、誰にも迷惑かからないように斜めにそこに止めたのよ。
And I went to talk to him.
それで、もうその30年も会ってないその人に話しに行ったの。
And I had a lovely talk with
him. でも本当に楽しい時間を過ごしたんですって言ったんですね。
And I go,
ah. ああ、そうですかって言って聞いてたんですけど。
She was thinking about other people.
で、彼女は自分のことではなくて他の人のことを考えてたっていうことが分かったんですね。
And I know his mother.
そして、その人が言うには、その、ジョンさん、話したかったジョンさんのお母さんのことも私は知ってて、ジョンさんのお母さんも宣教師で長いこと会ってなくてって話がしたかったっていうことだったんですね。
So then as I walked away, I was thinking, you know,There's a lesson here for me, isn't there?
で、そこから立ち去るときに私はこういうふうに考えてました。ここから学ばないといけないことがあるなと。
That I judge too quickly.
あまりにも早く人を裁いてしまう自分がいる。
And I don't know their situation.
そしてその状況っていうものを知らないのに、
I just see the evidence.
その目の前のその証拠だけを取って、
And I imagine everything else.
で、いろ、もうその他は全部想像でやると。
How many of you do the same?
同じようなことをしたこと経験ないですか？ Yeah. 何人ぐらいいらっしゃいますか？ Yeah. 同じような経験
して。I'm happy. I'm not alone.
一人じゃなくて本当に良かったです。
Well, this message is for us.
じゃあこのメッセージは私たちみんなのためのものですね。
So, judging is needed in some situations.
で、ある状況の中ではその判断をする、裁くっていうことは必要な時もあるんです。
But in most cases,
だけどほとんどの場合、
people judge without the love of God.
人は神様の愛を抜きにして人を裁いてしまう。
And so, John 13:35。
ヨハネの13章の35節を見ていただきたいんですけれども。
It's a familiar verse。
もうよく今までに何度も読んだことがあるところではないかと思いますが。
By this everyone will know that you are my disciples if you love one another。
もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
That's it. Can you read that one once more?
35節。もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。
Yes, so we'll knowThey'll know that you are my disciples if you have love for one another.
お互いに愛し合っていたなら、愛があったら、それは自然とあなた方が私の弟子であることっていうことをすべての人が分かるっていうふうに書いてあるんですね。
It's not that they will know your disciples because you judge one another.
その私の弟子、お互いに裁き合うことをしていたら私の弟子だって分かるじゃないんですよね。
And so really the focus.Is loving one another.
だから本当に私たちが焦点を置かないといけないところというのは、お互いに愛し合う、お互いの間に愛があるかということなんですね。
And so how not to wrongly judge others.
じゃあその間違えた裁き方を他の人を裁いたりしないためにはどうしたらいいのかというと、
we need to stop judging.
まずその裁くことをやめるということ。
It's easier said than done.
でそれはもう言うのは簡単なんですけれども、やるのは難しいんですよね。
But the first step, there's actually some steps that we can take.
だけどステップを踏んで私たち学んでいけることがあります。
That will change this in our life.
で私たちのその人生の中でこれを変えていくことができます。
First step is,
一つ目のステップは、
in not judging people wrongly, is to stop voicing it.
他の人を間違えた裁き方をしないための一つ目のステップというのは、まずそれをもう口に出してしまうことをやめる。
Because this is that when you voice it, that's actually the part that hurts someone else.
声に出してしまうことによって人を傷つけてしまうんですね。
So if we can learn to stop it from our mouth,
だからまずその、口で止める。
Then.We can quickly eliminate the damage that it causes other people.
口を閉じることによって他の人を傷つけるというそのダメージを防げるわけですね。
So stop letting it come out of your mouth.
だから口からそういう言葉、その人を裁く言葉が出ないように止める。で、人を裁くようなコメントを言わない。
And at least on the surface.The judgment will stop.
まずはこのことをやることによって表面的ですけれども、表面だけはまずはそのダメージが防げるんですね。
But it's a good place to begin.
で、それはまあ第一歩として始まりとしてはとてもいいんですね。
But it's not good for you to stop there.
だけどそこで止まっちゃダメなんですね。
Because we really need step two.
どうしてかというと2番目のステップがとても重要なんですね。
Because, If we stop only at our mouth, it still is in our heart and our mind.
どうしてかというと、口から出ることをまずは止めて、その最小限にダメージを防げたとしても、心の中にはそれがあるということなんですよね。
And so we still have the poison in our heart.
だからその毒が自分の体の中にはまだ残っている。
And if we have the poison in our heart, sooner or later it's going to come out of our mouth.
で、ずっと毒を溜めていくと、自然に口からやっぱ出ちゃうんですね。
Sometime.When we're not alert, it just kind of it comes out.
気をつけてないと口からポッと出てしまう。
And so really, it needs to stop over there.
だから、ま、本当に心の中を止めないといけないんですね。
And so, how? This is the key. How can we stop it?
じゃあ、その心の中で思うこと、人を裁いてしまうこと、それをどうやって止めたらいいんでしょうか?
There's a really good way.
すごくいい方法があるんですね。
And that is, Trade the judgment.
その、人を裁いてしまうそういう思いとか考えとかっていうものを何かとすり替えるんですね。入れ替えるんですね。
Trade it for love.
愛と入れ替える。
So trade that judgment for how can I love this person?
裁きを私はこの人をどういうふうにして愛することができるんだろうかっていう考えに変える。
And love might seem like, I don't want to love that person.
愛って言われたら、いや、その人を別に愛したくはないと思ってしまったり。
But you can start loving the person by being useful or helpful to them.
で、じゃあその人に愛することっていうのはどういうふうにしたらいいのかって言ったら、まずは、じゃあその人に対して何かこう手助けをするようなことを考えていく。
And so that person who's parking wrongly to help them and say, "Did you know that there's some guest parking for you over there?"
例えばこういうことですね。その先ほどのその、車を変に駐車して迷惑駐車してた人の話に戻れますけれども、そこでその人をさばいてしまって嫌なことを口から出してしまうのではなくって、あのゲストパーキングが来客用の駐車場があちらにあるのをご存知でしたかっていうふうに声をかける。
And they might say, "Oh, I didn't know that."
そしたら、あ、知らなかったです、
Thank you.
ありがとうって言うと思うんですね。
And so they take it as a good thing that you said then.
で、そうするとその、皆さんがそういう声かけをしたとしたら、その言葉をいいようにとっていいことを教えてもらったというふうにしてそこを去ると思うんですね。
I remember once when I was so thankful for someone who didn't judge me.
私は、以前に私のことを裁かないでいてくれた人に対して本当にもう感謝の気持ちでいっぱいになった経験があるんですね。
That was when I was in the swimming area at the lake.
それは、湖のその泳いでいいエリアがあるんですけれども、そこでのことなんですけど、
it was some time ago, but I was with my family of four and we bought some hot dogs at the hot dog stand.
で、だいぶ前のことなんですけれども、私の家族とみんなでその、みんなが泳ぐそのエリアのところにいたんですね。で、ホットドッグを、ホットドッグスタンドがあって、ホットドッグ売ってるのでそれを買ってそこにいたんですね。
And so we were, the four of us were sitting on a step in front of the lake.
湖のちょっと段になってるところに座ってホットドッグを食べてたんですね。
And we were eating the
hot dogs. 美味しそうに食べてたんですね。
And there was this lady who said, "Excuse me, sir."
そしたらある女の人が私たちのところに来て、すいませんって言って声かけてきてくれたんですね。
Did you know that you're not supposed to eat here in the swimming area?
この、泳ぐスイミングエリアで食べちゃいけないってご存知でしたかって言ってくれたんですね。
No.
いや、知りませんでした。
And I looked behind me.
で、後ろ、自分の後ろをパッと見たら、
And it said it in English and in Japanese.
英語と日本語でこうデカデカと飲食禁止って書いてあるんですね。
Very clearly,
もうはっきり書いてあるんですね。
Do not eat in the swimming area.
スイミングエリアで食べないでくださいって書いてあるんですね、自分の真後ろに。
I was so embarrassed.
でものすごく恥ずかしかったんですけど、
And I said, "Oh, thank you for telling me."
教えてくれてありがとうって言ったんですね。
You know, if I continue to eat here, it's like so embarrassing to be so close to this bilingual sign.
もうその日本語でも英語でも書いてあるバイリンガルのその飲食禁止って書いてあるサインの目の前で美味しそうにホットドッグを食べてたらもう本当恥ずかしいと思うんですね。
And so I was thankful that that person didn't think, "Oh, that terrible parent. They read the sign, sit in front of the sign, and just go ahead and eat there."
もう本当にそこで声をかけてくれた人にものすごく感謝したんですね。その人がそういうふうに声をかけないで、あの最低なその親って子供を連れて引き連れてホットドッグ飲食禁止って書いてあるのをちゃんと読んだ上でわざわざその前に座って子供と一緒にホットドッグを食べるなんてなんてひどい親だって思われてたらどうでしょう。
And so I was shown mercy.
私は憐れみを受けたんですね、そこで。
And so I should show the same mercy to other people.
だからそういうふうにして憐れみを受けたので、他の人にも憐れみを持って接するべきなんですね。
And not believe the worst of people.
その人の最悪のシナリオを考えて、この人はこういう人に違いないと判断することはするべきではないんですね。
But give them mercy.
その代わりに憐れみを持って接することが必要なんです。
Give them love.
愛を与えること。
Kindly explain to them, "Did you know?"
親切に説明する。このことご存知でしたかっていうふうに親切に説明をする。
And that's what God would like for us to trade our judgment for something like that.
そういうふうにその裁きをの代わりに人を助けるっていう人の手助けをするっていうふうにそれを入れ替えることを神様は私たちにしてほしいと思ってると思うんですね。
So we change our negative judgment for love.
私たちはその否定的なその裁きっていうものを愛と入れ替えます。
We can also change our judgment for a chance to learn.
そして、自分のその裁きっていう、考えを今度は自分の学びの時と入れ替える。
I better make sure that I don't do something like that.
私はそういうことしないでおこうっていうふうに学びに変える。
So we can learn from it.
そういうことから自分が学んでいくことができる。
So see the good side of that judgment situation.
だからその裁いてしまうような出来事の中から良い面を見ていくっていうことをするべきなんですね。
Don't judge. Don't judge.
人を裁かない。
But be helpful instead.
だけれども人の役に立つような手助けになっていこう。
Change your instant response.
もうその瞬間に人を判断して反応してしまうこと。
Make your instant response. How can I help?
それをこの人をどういうふうに助けたらいいかな、手助けになれるかなっていうふうに入れ替えて考える。
How can I be helpful instead of the problem?For someone or for yourself. How can I be helpful instead of creating problems for someone else or for yourself?
自分自身や他の人に対しての問題をもっとこう巻き起こすようなことをするんではなくて、人の手助けをしていく。
Sometimes we don't know how to do something very well.
で、私たちはその something.
For example, we don't know how to
やり方が私たち分からないことっていうのがよくあると思うんですけども、ちょっと例を挙げて説明しますね。
For example, long time ago, when Jean was putting away cords,
例えばだいぶ前なんですけれども、うちの息子のジーンが教会終わってからそのこの、ギターとかのコードをこう巻いてたんですね。
And,
片付けてたんですね。
I don't know the exact situation, but
right、状況はっきり覚えてませんけれども、
but, Hama-chan came up from behind.
でハマちゃんがやってきて、後ろから来て、
And he said, Jean, this is how you do it.
でジーン、これはこういうふうにして巻くんだよって教えてたんですね。
And taught Jean how toWrap the cord properly.
で、コードの正しい巻き方っていうものをジーンに教えてくれてたんです。
And we were talking about that and how nice that was of him to do that.
で、それをハマちゃんがやってきてそういうふうに教えてくれたことを、本当にそれが親切だねっていう話をしてたんですね。
Because some people could say, you know, Jean doesn't know how to put away the cords properly.
どうしてかというと、その状況を例えば違う人は、ジーンはちゃんとその適切なそのコードの巻き方を知らないっていうふうに文句を言うことだってできるんですね。
the guitar,
ジーンはギターは弾くけどもちゃんとコードの巻き方を知らないっていうふうに言うかもしれない。
instead of that, taught him how to do it.
でそういうふうに言うこともできたんですけれども、そう言わないでやってきてこういうふうに巻くんだよって教えてくれたんですね。
also, we're thankful this summer, and last summer about sailing.
それから、今年と去年なんですけれども、セーリングセーリングをしてたんですけれど、
small boat with a sail.
ちっちゃなセールボートですね。
And, being an inexperienced sailor.
で、経験のないセーラーだったんですけれども、
And our family, we didn't have any experience,
really. 私たちの家族は誰もそれをやったことがなくて経験がなかったんですね。
So we're just trying.
で、だけど知らないままそれを乗ろうとしてたんですね。
And,
経験のないまま。
People were very kind and helpful.
そしたらその周りの人はものすごく親切ですごく助けてくれたんですね。
Other people who were professional sailors or who had lots of experience sailing.
もう本当にな、もうすごい数えきれないほどの経験を積んだセーラーの人とか、いろんな経験、本当にたくさんの経験のある人がやってきて。
And they would call out some advice.To Jean or to myself.
で、ジーンとか私がセーリングをしてたら遠くから声をかけていろいろアドバイスしてくれたんですね。
And, you could tell that it wasn't because they're judging.
で、それはその私たちを裁いてる気持ちから言ってるんじゃないっていうことがよくわかるんです。
But they're just trying to encourage, and if you do it this way, it'll be easier for you.
で、そうではなくってこういうふうにやったらもっと簡単にできるよとか、こういうふうにやったらもっといいよっていうふうに教えてくれたんですね。
But the immature, sailor could easily do something like this.
だけど経験のないセイラーの人は、
no, maybe,
少ない。
not 経験 but, their maturity.
成熟していない。成熟していない、セーラーの人はこういうことをできると思うんですね。
They could have lots of experience and be very good, but be immature.
あの成熟したという言葉を選んだのにはたくさんの経験があっても成熟していない大人に なりきれていないような考えということはできるんですね。
That would be, ah, look at them.
それはどういう態度か言うと、言うとあいつら見て
They're doing it all wrong.
もう全部すごい間違えたやり方してるもう笑かすわという感じですよね。
Man, why do they let these people out on the lake?
こんな経験もない人をなんでこんな湖でこんな勝手にセーリングなんかさせてんねんや。
The people, man, you'd think that they would learn something before they go out there.
あんな、あんな湖に出て行ってやる前になんかちゃんと学んでから出ていけよっていうふうに思う。
That would be really hurtful if we heard such a thing.
そういうことを聞かされたら私たちはすごく傷つきますよね、きっと。
And we would be kind of like shy and try to
hide. でも恥ずかしくなってそのトライすることをすごく恥ずかしくなってしまいますよね。
But thankfully, that wasn't the case.
だけどそういうふうに言った人はいなかったんですね。そういう場合、そういうことじゃなかったんです。
They were mature people.
本当にその周りの人はみんなすごく成熟した大人だったんですね。
And they were encouraging.
で励ましてくれたんですよ。私たちその経験がないままセーリングしようとしている私たちを。
And giving examples of how things could go better.
で、こういうふうにしたらもっと良くなるよっていうようなアドバイスをたくさんくれました。
If you change the ropes this way.They would be easier.
ロープをこういうふうに変えたらもっと簡単だよとか。
So we were thankful for that.
だから本当に私たちは感謝していました。
And so in our own daily life, when we see someone who isn't as good as we are about something, we need to remember that.
だから私たちの日々の生活の中でも自分たちができることをあまり上手にできないような人と出くわしたときにそういうことを覚えておかないといけないと思うんですね。
Instead of judging, how can I respond in a way that's useful to that person?
その人を裁くのではなくってこの人があんまり上手にできていないんだけれどもこれをじゃあこの人の役に立つためにどういうふうな行動や言動を取ればいいかなっていうふうに考える。
So when you face a situation where you're tempted to judge,
でその人を裁きたくなるような状況に出くわしたときに
Remember to think, how can I be useful?
その裁きたくなる気持ちをあこの人の役に立つためにはどういうことを言ってあげたらいいかなっていうふうに考える。
And if it's someone that you don't have a relationship and it doesn't look like they'll be open to you, then just try to learn a lesson from that.
で、もしその相手の人が特にその人間関係ができていなくって、そのアドバイスをあげるような状況、立場ではなかったら、じゃあその状況から自分が学ぶ。
But always we should be looking for ways to make the situation better.
だけど常にそういうケースもあると思いますけれども常にその状況をもっとより良くするためにはどうしたらいいかなというふうに考えることが大事だと思うんですね。
Wouldn't you all prefer someone to be helpful to you rather than to judge you?
皆さんこう思いませんか？その人を裁くっていうよりは人の役に立ちたいってきっと思ってると思うんですね。
For yourself.
自分自身で。
When someone is helpful to you, how thankful you are, rather than judging.
自分に対してもその人が裁くよりは何か助けてくれるようなコメントを言ってくれた方がありがたいなって思うと思うんですね。
So as you look at people in situations with a helpful attitude, you can shift judging that person and just seeing their actions instead.
だからそういうふうな人を裁いてしまうような状況に出くわしたときに
So you can shift
変えるその裁きの思いを
To see the action
その人の行動を見るその人
And not that person
その人の人格を裁くのではなくその人の行動に目をやるということ
For example, the parking the person who is parking wrongly
例えばその迷惑駐車をしていた人の話ですけれども
Not to judge that person, say, oh,
その人の
that's that terrible kind of person.
人格を裁いて否定するのではなくてあの人は本当にひどい人だっていうふうにその人の人格を裁くのではなくて
But what they did was a kind of inconvenience to other people.
その人のやった行動に目をやってその人のやった行動は他の人にやっぱり不都合を生じさせている
And if you see the situation instead of the person is a terrible person
だからその状況を見るその人がひどい人だその人が悪い人だではなくてその状況が困った状況だ状況に目をやるということそういうふうにその人を見るのではなくて状況を見ることによってその人に対してもっと親切にしたり手助けをする 行動につながりやすいと思うんですね。やりやすくなると思うんですね。そしてその人はひどい人だから喋るべきではないっていうふうな判断をするのではなくてですね。
And opportunities in our life come every day.
そしてそういうチャンスっていう学びの時っていうチャンスは私たちの毎日の生活の中でしょっちゅうあるんですね。
So even, this evening, even tomorrow,
今晩にもあるかもしれないし、明日でもあるかもしれないですね。
Opportunities to show this type of love and kindness to others.
そういう愛、裁きの代わりにその愛を示すっていうその機会だって捉えてほしいと思うんですね。チャンスなんですね。で、そういうチャンスっていうものはもうゴロゴロと転がっているわけですね。
Many times we don't haveThe true story, the whole picture of what's happening.
多くの場合に私たちが何かの状況を見たときに本当の真実のお話っていうものを私たちは見てないことが多いんですね。
we only see things on the surface.
もう表面のことしか見えていない。
And there might be a backdrop or a reason for these different things.
で、その裏にはいろんな事情とか理由とかっていうものがあったりするものなんですね。
I have a friend, Chuck Graff, who's a president of a company in Rocco Island.
私、友達でロッコアイランドの、会社の、社長さんの友達がいるんです。
And, he's pretty clever, I believe.
ものすごく頭のいい人だと私は思ってるんですけども、
And he gives some good
advice.いいアドバイスをくれるんですね。
And I've heard him say this many times, so this is a Chuck Graff quote.
で、チャックさんがよく私たちもよく言うことが言うことがあって、この言葉、チャックさんの言葉なんですけども。
He said, "Be careful when you know that you're right."
自分が正しい、自分は間違ってないと思う時こそ気をつけろっていうんですね。
When you know that you know that you're right, be careful.
もう自分が絶対間違えてない、自分が正しいと思うとき状況こそ気をつけろ。
Still be kind to the other person.
自分の方が正しいと思っていても、それでも相手に親切にしなさい。
And I didn't understand what he was saying when he first said that. That's all he said.
初めてこう、チャックさんが私に言ったときには本当のこの意味っていうものをちゃんと捉えて分からなかったと思うんですね。
But I guess there's different meanings you can spin on that.
だけど、
There's several ways you can look at that.、
この言葉をいろんな角度から見ることができると思うんですね。
Sometimes we know that we know, but actually we don't know.
で、私たちは絶対自分は間違えてない、絶対自分は正しいと思ってる、思う状況の時でも、実は自分で正しいって分かっていない、自分の正しさを正しく理解していない。
Usually you're right, but in this case it was a little bit different, and so you're wrong.
どうしてかって言ったら、大抵もうほとんどの場合このケースでは正しいんだけれども、このケースだけは例外で間違いだ。
And so when you come with lots of power and you go, this is the way it is, and then they go, oh, but, and then there's some other information and, ah,
だから今までずっとこうだったし、これは絶対に正しいと思っているようなことがあって、だからもうこれはこういうもんなんだって人に強く言ってたんだけども、違う事情がポロッと出てきて、全然それをひっくり返されてしまうということが
起きる。
だから正しいと思ってても、今までの経験からしても絶対に間違いがないと思っても、もしかしたら違う状況というのが起こりうるので、そういう時にこそ親切にへり下った、態度を取るということが大事
ということですね。 And
で、どうして、人は、裁くべきでないのかというと、私たちは神様ではないからですね。
We don't see allWe don't know all.
私たちは全てを知り得ることっていうのはないんですね。だから知らない状況、知らない事情、分からない事情っていうものが必ずあるはずなんです。
And the Bible tells us that, the same way we judge others, we will be judged.
そして聖書には私たちが人を裁くように自分も裁かれるっていうふうに書いてあるんですね。
And, we wouldn't want to be judged that way, would we?
だから私たちはそういうふうに裁かれたくはないですよね。
And soGrace will be given to those who give grace.
だから人に憐れみを持って接する人には憐れみを持って、憐れみを受けることができる。
Are you ready for the next time when you feel tempted to judge?
皆さん、今度じゃあその人を裁きたくなるような状況に出くわしたときに、そのチャンスを逃さないでやっていく気持ち、準備ができましたか?
ready to close the mouth?
もう口を閉じるっていう準備ができましたか?
But you don't want to poison the heart.
そして心を毒でいっぱいにしたくはないので。
And so change that judgment to love.
その裁きを愛に変えるっていう準備。
And be helpful.
そして人にを手助けをするという準備。
How can I be helpful in this situation?
こういう状況の中でその人の役に立つためにどうしたらいいかなって考える。そしてこの状況から自分は何を学び取ることができるかなと思う。そして全てから解放されて全部神様に委ねる。
And you don't have to be poisoned with that judgment.
そうしたらその裁きたい思いっていうことから自分が毒されることはなくなってくるんですね。
アーメン。
アーメン。
That's it. Well, there's one more verse from Romans that talks a little bit about what I just had said.
で、今私が説明したところのことを まとめて書いてあるところがローマ人への手紙の2章なんですけれども、
Romans 2 says, "You therefore have no excuse, you who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge another, you are condemning yourself, because you pass judgment, do the same things."
と2章ですね。ローマ人への手紙2章です。からすべて他人を裁く人よ、あなたに弁解の余地はありません。あなたは他人を裁くことによって自分自身を罪に定めています。裁くあなたがそれと同じことを行っているからです。私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きが正しいことを知っています。4までかな。そのようなことをしている人々を裁きながら、自分で同じことをしている人よ、あなたは自分は神の裁きを免れるのだとでも思っているのですか。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容とを軽んじているのですか。
All right. So let's remember those things.
And
let's preferably grow in that area, myself included.
私も含めてですけれども、この裁きっていうことに対して私たち成長していきましょう。
And I'm sure that we will be able to change that around so that our first response will be loving other people.
で、私たちがこの裁きっていうその思いを変えていけると思うんですね。で、まずそういう状況に、出くわしたときに、一番初めの私たちの取る行動が裁きではなくって愛っていうことが自分たちから出ていくように。
アメン。
アメン。